ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。あ、じゃあ自己紹介を。
はい、では私ですね、 VHS のみのオンラインレンタル店をやっております、カセット館の後藤と申します。
はい、ありがとうございます。
映画監督の菱沼浩介です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、新年一発目で、新年一発目も何もないんですけどね、考えてみたら一発目はフォードフェラーリを南くんと撮ったんでしただから、まあ、毎年恒例の映画ベスト10、
はい、
ファミレス映画館を開催していきます。ということで、近況的にはいかがですか？
近況、あ、そうですね、あ、もう多分チケットはもう多分売れちゃったと思うんですけど、今月の1月の26日に、
はいはい、
シネマハウス大塚っていう大塚にある、まあ、映画館のところ で、
はいはい、大塚に映画館なんかあるん
ですか？映画館って言っても、まあ、イベントスペースみたいな感じの、
あとミニシアターみたいな感じですか？
あ、よりもちっちゃいですね。
そうですね、ですから ラプター阿佐ヶ谷の姉妹館、何でしたっけ、ザムザなんとかみたいな、あれみたいな感じ。
一条さゆりの濡れた浴場するんですね。
そうですね、一条さゆりの濡れた浴場の上映と、あと若林美穂さんっていう現役のストリッパーの方のその舞踏を合わせた、まあ、イベント、映画上映イベントみたいなのがありまして、1日1回だけの。で、それ のアフタートークのところで、まあ、私 そのメインじゃないんですけれども、一応登壇させて、ちょっとだけお話はさせていただくっていうのが、あります。一応、追加席はちょっと出てるので、まあなんか、そうですね、一条さゆりとか、シネマハウス大塚とかで検索されると、ちょっとなんかインターネットとか、まあ、これが配信されることには多分もうイベントしてると
思
う
んで。それは多いですよね。
まあ、よくあれですけど。
後藤さんもとうとう工業を手掛けるようになったんですか？
まあ、僕は主催ではないんですけど、主催はまたメインで、まあ、一応共同みたいな感じですけど、っていうのを一応やりますので、まあ、多分これを、なんか危険ならというけど、イベント終わってますけど、まあまあ、一応よろしくお願いします。
まあ、そうですね。僕が頑張って配信を急げばいいんだ。1月26日。
26日ですが、はい。というところでございます。ね、あ、映画とストリップっていうのがイベント名ですね。チケットピアで、
ね、イベント名がね、映画とストリップですね。
っていうタイトルになっておりますので、
はい、はい、ありがとうございます。
はい。
菱沼監督はね、クラウドファンディング大成功で、
かくれんぼという映画をね、撮りまして、去年、おととし撮ったんですけど、去年完成させて、まあ一応映画祭、国内11カ所、4冠をいただきまして、これから海外に出してもらうと、
それで上映もねするんですよね。
ずっとやってます。まあ去年から一応言うと、あ、はい、1月16日なんでもう終わってるんです。終わってるんで、
まだ行けるわけで。
それは終わってるんですけど、まあでもね、2月ともう3月と4月は決まったので、
1日だけなんですか？
そうなんですよ、イベントなんで。
そうなんだ。
劇場公開はそのクラウドファンディングの中に含まれてるんで、ただもう4月までは映画祭等決まって上映があるので。去年から一応ほぼね、毎月やってます。
ああ。
途切れずにやって、出会わせていただいてるんで、好評でございますので、もし気になった方には、匂いで愛を描く、ハードボイルドのラブストーリーになっております、
ね。はい。僕は去年見させていただきました。あの、月1映画祭みたいなのが確か。で、はい。
ショートフィルムデーみたいな
謎でした。
謎でできて
る。面白かったです。すごい、本当に普通に純粋にお金払って見る価値なので十分素晴らしいですので、皆さん見られる機会がありましたら、ぜひぜひお見逃しなくというところでございます。
ありがとうございます。はい、じゃあ、始めていきましょうか。は
い、長いですからね。
どうしよう、順番どうしよう。
まだまだ、
あれさ、いつも通りの。後藤さん、シネマ監督で、
はい、
で、かぶったら、
被ったら
上にさらに
上位ランクの時に話す
ということですね。
はい、じゃあ小泉の第10位からいきましょう。あ、年間何本ぐらい見ました？
あ、いや、どうでしょう。え、それは DVD とかも含めて
新作ということで。
あ、どう、でもそんなになんか300本とか見てないと思う。い
や、僕もそんな200
もいってない。200もいってないと思う。100はいってるかもしれない。
250は超えました
よ。新作です。
新作映画館で250です。
結構やっぱ映画祭とか行っちゃったりしてたので、それで時間が
残り100本はやっぱ DVD とかですから。
そうですね、
配信が増えました。
BS プレミアをね、701本ぐらい見ましたよ。だからもう、セーブ、カビが生えたようなセーブ劇ばっかりだ。って思ってたらね、すごい面白かったんですよ、結構。ララミーから来た男とかね。
上位にやったら結構面白いあります
ね。
ハマるとそのジャンル見たくなりますからね。
そうそう。うん、で、ワンスアポンナータイムインウエストも見てきたんですよ、はい、この前、はい、正月に。
見ました。
そう、寝ちゃいましたね。何回見ても寝ちゃうんですよ。
ね、寝るけど、でもなんかいい映画だった。
ただ、あのハーモニカが多分眠気を誘うんですよ。
繰り返しますね、ひたすら。
そうですね。あれで眠くなる。そう。さあ、じゃあ10位行きましょう。失礼しました。はい、じゃあ僕の10位は、上半期でもたっぷり喋ったので、オーバーロードです。
見ましたか。
これとね、アクション映画の 前期でやってたマイル22にどっち入れようか迷ったんですけど、マイル22、ああ今でもね今朝決めたんで、はい、どっちも、いやでも捨てがたいな。これでもねすごい画期的だったなっていうところで、はい、普通こういうね雑な B 級ホラーじゃないですか、ジャンルとしては。にしては、地の戦争場面が面白すぎるっていうのが、
はい、そうですね。
オープニングが超楽しいね。
だから戦争場面に、ちょっとホラーの味付け程度に、なんか最後入ってくるみたいな、あんまりね、そこで境目がないっていうのが、なんかね、すごい映画だなって思ったんですよ。
実は何でもいけるってことですよね。
ただ、それもやっぱ、地の戦争映画のサスペンスとか、アクションが素晴らしいから成立するんであって、もともとだからもう戦争場面だけでも十分面白い戦争映画だったのにみたいな。だから
本当に、ま、予算がないんで逆に辛かったと思いますよ。実際にはねかなり安い予算だったみたいなんで、
ホラー映画好きの人にはなんかちょっとそういうところが逆にうざいってなるのかもしれない。
あ、ホラーが始まりませんからね、なかなか。
そう
そう、見てた
のがずっと続く
ので、普通のなんかコマンドものかと思ったらだんだんだんみたいな、もう見るから分かってますからね、最初から。
80年代90年代それが逆に良かったんですけどね、多分2000年代になってからは、はい、まずこれをっていうのも喜ばれるようになってきたので、僕はミクスチャー好きなので意外とこういうのは大好きなんですけど。
そうですね、もうフロムダスキルドーンとかもタランティーノもそういうの確実のオマージュでやったと思うんですが、二部構成みたいな感
じ で、 でもね、フロムダスキルドーンは確実にくるっと変わ、ガラッと変わるじゃないですか。
あ、まあそうです、あれは
監督も変わりますから
ね、転換点にな
ってる、ね、そうじゃないく、なんか変に地続きなところが、なんかリアルでもあって、
はい、あれ一応最初の方も振りみたいなのなかったでしょ、ちょっと結構気をうろ覚え
で、
全くなかったぐらい、
まあ、
一回しか見てないから完全に予備知識なしで見たら本当に知らないぐらい、
電波塔壊しに行くミッションしかやらない、
振りみたいなのが最初に、ね、宇宙船が出てくるとか、もう最初からもうこれ SF じゃんってバラしちゃってる、
まあ出ないときついですけど
それでよかった
ずっときっと転倒しませんからね、
まあ、ただね普通に考えるとナチスがあんな化け物を作ったところで
勝ち目はもうないんですけど、
無敵じゃない、言うほど無敵じゃないんですけど、あ、それは面白かった
まあただ
武器人間なん
で、そん
な
ことやった り
とかもあって、武器人間も作ってて、あれも作ってて、あれも作ってて、全部成功したら勝ってたかもしれません
。中
途半端だった。中途半端に一個一個しかも大体毎回潰されるので、
完全タイプ作った
らよかったね。すごいのを一個ちゃんとやってればもしかしたら勝てたかもしれないのが、
ちょっと雑だったか
もしれない。というわけで小泉の10位はオーバーロードでした。
はい。
あ、もうちょっとなんか予備知識的なことを説
明する
。そうです
ね。あらすじも出す
ね。あらすじも出す。出演者は僕は知識はないのか、なんか
最初から知らない人ばっかり。
それも新鮮。
B 級ホラー。
そうそう、だからそういうところもいいんですよ。なのに面白いっていう。
そう、
テレビドラマの方に出てる方が、
はい、ああ、映画ではあんまり、
特に日本ではまだ少ない方が、
まあ、連合、かいつまんでストーリーを言うと、連合国、アメリカ軍かなが、
そうですね、
あの、D-Dayの直前ですよね。ノルマンディ上陸作戦の直前に、その、敵の電波塔を壊して通信できなくするっていうミッションで、
成功させるために、
パラシュート部隊で、その、向かうんですよ、
村に強襲をかける。
そうで途中でね、その村のレジスタンスの女と出会って、でそのレジスタンスの女はナチスの高官の愛人でもありみたいな。
あれはスパイです。スパイなんで愛人を調べなくて、スパイで相手の情報をもらうために愛人をやってるっていう設定ですから。それは渋々の
50年ぐらい前からずっとやってる設定。
そうですね。
時代劇みたいな。
愛人だと思ったらスパイだったみたいな。
でそこの
出た弟がいるっていう。
だからサスペンスもね、なんかあのその家に愛人のスパイの家に隠れてたら。その交換がやってきて2階に隠れて弾が転がって音がするとかね、
もう分かりやすい作戦ですね。そこちょこちょこちょこ用意して
あの
顧客を飽きさせてたまるものかぐらい、
本当サービス過剰なぐらいで
ねえ、
そう
戦争がね、こんなにワクワクして見ながらでいいのかっていうぐらい、ね、ワクワクドキドキがずっと続くと、
面白いんですよ。というわけで10位でした。ぜひご覧ください、はい、オーバーロード。
はい、
はい、じゃあカセット館後藤さんの第10位は、
はい、これも10位でもっと上でもよかったですね、うん、もしかしたら結構、まあ、去年一昨年ぐらいからもやってたりするんですけど、結構これも一般上映みたいな感じなんで変則的なんですが、うん、こちらですね、王国あるいはその家について。
何ですかそれは、全く聞いたこともない映画ですよ。
あ、これ岸野さんご覧になりますか。
ご覧になってないんですけど、やってはいたのは知ってます。
これですね、
イメージフォーラムですか。
いや、文芸座で一日やりました、
うん、ね、確かほとんどやってないんですよ、はい、タイトルしか見たことない、
簡単に説明だけさせていただきますと、はいはい、調べてるんですけど、草野夏子監督って女性の監督が撮った
映画で、あ、日本の映画なんですか。
日本の映画です。
へ、
まあ、愛知県の美術館がなんかその、まあ、お金を出して、うん、でまあ、そういう芸術作品を、まあ、作って、その上映する、うんうんうん、映像のですね、そういうなんかイベントというかが、まあ、ありまして、うん、アートフィルムフェスティバルっていうか、その中の一本として作られた映画なんですね。で、もともとはその、まあ、そういうフェスティバル用で作られたもので40何分、まあ、1時間もないぐらいのやつなんですけれども、あ、まあ、本当にやりたかったのは2時間半ぐらいあるもので、それがその完全版みたいなのを見たんですけど、で内容的には、うん、ちょっとこれ、まあ、説明をちょっとまあややこしいんですが、うん、まあ、ある主人公の女性がいて、でその友達の、まあ、女性の一家のところに、うん、まあ、遊びに行くみたいなので、うんうん、であらこうだっていうのを話すんですけれども、そこの、まあ、人間ドラマの、その人間ドラマ自体を撮るんじゃなくて、うん、それの、まあ、リハーサルで本読みですね、
うんうんうん、
本読みの風景だけを延々撮ってるっていうのを、でしかもそれをこう延々ですね、ずっと同じシーンを何回何回も繰り返してやるっていうような構成なんですよ。でそれを何回も何回も撮っていくことによって、で出てる人たちって基本的にほぼ素人同然って言い方ちょっと失礼なんですけれども、うん、そんな経験のない役者の人とかだったりするんですね、うん、でその人に何回も何回も翻訳させることによって、その役をどんどん肉体の方にこう執着させていくっていうのを獲得していくって過程を撮ったっていう、まあ、ドキュメンタリーみたいな。
ワークショップを撮ってるんですか。
そうですね、ワークショップをずっと延々何回も同じことを繰り返したのを一本で映画にしてるような感じなんですけど、でもその本読みのところだけで構成されてるんですね。その間のところのなんかアーダコのやり取りしてるとかミーティングしてるとか一切そういうのがないようなところで、だからちょっとフィクションのようでもあり、ドキュメンタリーでもようでもあるような感じで、でその正直僕はあまり演劇の方法論をそのまま映像に撮ってそれを映画として流すっていうのはあんま好きじゃないので、だから最初これもそのあらすじみたいなの聞いた時に、いや絶対つまんないでしょと思ったんですけど、みんな大絶賛するのでと思って見に行ったらめちゃくちゃ面白かった、ね、
後藤さんの言うみんなって誰ですか。
後藤さんの周りのみんなというの
は
何人なんですか。
知ってる人とかなんか何だろう、
まあ普通にネットに限ら
ず、ツイッターとか書いたりとか、
そうすると大体絶賛探せばどこにでもありやす
い。でも結構ツイッターとか、うん、ヤフーレビューとか意外に忖度皆無なので、結構本音が出てるから結構やっぱり信用できたりするんですよ。
ね、
逆に
ジャニーズ映画は忖度だらけですよ。
そうですね。ファンムービーはちょっと忖度あるんですけど、
攻撃されないためにね、みんな守りますからね、自分のこと。
ノットファンムービーに関しては結構みんな本当ストレートに忖度のない意見だった。逆に結構信用できたりするんですけども、それ絶賛したら見たんですね。で僕としては完全にそのドキュメンタリー風ではなくてフィクションとしてずっと見たような感じです。だから同じシーンを何回なんか見せるんですけど、微妙に撮り方とか聞き取り方が違うんで、それを何回も繰り返すことによって主人公とその友達との関係性みたいなだんだん飽き立ってくるような、だからそのループものみたいな感じの構成に見えるんですね。監督はそこまでその意識してるのかわからないんですけども、
何分ぐらいの映画なんですか。
2時間半ぐらいです、
ね、あ結構やっぱ長いですね。
だから本当に同じシーンをセリフで言えば、多分同じセリフをもう10回、うん、20回ぐらい見せられるので、うん、もう人によっては拷問だと思うんですけれども、
う
ん、それが何回何回聞かされることによって、うん、こうそう、あこの人こういうようなことを感じたんだみたいなのがだんだん立ち上がってくるような感じで、
うん、松野さんが好きそうなやつじゃないですか。
そうです
よね、そうですね、これちょっとね本当に
そうです、うん、なんて方ですか。
草野夏子っていう方ですね。
そうですね、
螺旋回路がなんかとかいう映画も撮った方で、
螺
旋銀河でしたっけ、ね、ですね、螺旋回路はエロゲーですね。
そうですね、関係の方。
いや、一応映像の方ですね。はい、
結構大学出てすぐ撮ったりしてる。
だこの映画も別にもともとはだからそこの愛知県 の, そのムービーフェスティバルのためのものっていうのが前提だったんですけれども、まあ、それをなんか長尺版というところで撮りました。だから同じようなことを再開を繰り返すって聞いた時も最初、これも見る前からそういう構成はしてたんですけれども、ちょっと懸念が、僕は 90年代に皆さん覚えてますよね、あのランローラランっていう火星画があったじゃないですか。あのドイツ映画の永遠
走って。未だに見てないですね。
あ、最悪ですから絶対見ないでいいです、
うん。つまんなそうって思って。
赤毛の女が万人とか突っ走るの。
いや、楽しいです。いや、楽しいです。嫌いじゃないです。
あれも、
そんなに
つまんなくない。そんなにつまんなくない。しかも新しいアイデアが結構いくつもある。
繰り返すたびにちょっとずつ変わって
る。同じことを言って、それを言って。
あれが僕すごい面白くなかったんです。そんなので、これもそうなんじゃないかと思ったんですけど、うん、まあ、快感だったんです。だから今、もしかしたらランローラランを見返したら面白い
です。だから日本語だと楽しい
な。ランローラランは見返したら。ないって思ってました。
ビジュアル的なところ
そう。
ランロランは確か3回繰り返すんですけど、
3回繰り返します。
この映画は30回ぐらい繰り返す。
へ
え。短いんですね、だからその1回のワンサイクルが。で、それで30回ぐらい、まあ、30回か分かんないですけど、2、30回やるのも2時間半ぐらいで永遠やっていくんですけど、で、最後の最後には、きちんと、まあ、伏線回収じゃないですけど、すべてがこう、あるところにストンと落ちるような、う
ん
う
ん。ストーリー自体は面白いんですか？
あ、ストーリーもちゃんとあるんですね。一応、短い間であるんですけれども、
で、まあ、中にあるとですね。
そうですね。で、まあ、これ、ネタバレでも何か言ってしまったら、最初に主人公が、警察の取り調べ室に取り調べきるシーンからある、うんうんうん、ある、なんかやらかしてしまったっていうところが始まるんですけれども、でそれが、なんでやらかしたかっていうのが最後の最後に分かるっていうところも、ただ一本の映画でダーって流すんじゃなくて、同じところを何回も別の角度が切り取ったら何回も見せることによって、あ、こういうふうに思ってたのかもしれないけど、いやでもそうではなかったのかもしれないので、自分の脳内のところでどんどん組み立てができていって、本当になんかまあ、知的好奇心って言い方をするとなんかあんまり、ね、なんかあれですけど、本当になんかすごいね、刺激的な映画でしたね。
はあ、取り調べってのはうまい設定ですね。何回も繰り返される凶悪感がありますね。
そうです、そうです。でそれをちょっと角度を変えたりすることによって、なんか微妙に違うところで、役者の人も本読みではあるので、こういう構成だっていうのはもちろん事前に伝えてはいたみたいなんですけれども、ただ本当に役者の表情も演技なのか、あくまで本読みっていうリラックスした感じなのか、よくわからないような感じっていうのも変な緊張感があって、いや、本当に、まあ、これもある意味、同じこれ方法を2回、3回でやるもんではないので、本当にもう考えてやった勝利みたいなところはあるんですけれども、いや、ちょっとこれは本当に気づきが多い。刺激的な映画でしたね。
だから本当ランが嫌いなのにかからず。
ですよ、同じで、はい。
ランのラン変わりますからね、全然話が。
でしたっけ？あ、分岐するんでしたっけ？
あれはじゃあって、繰り返しの中で失敗したら抵抗させるために頑張るもんね。選択の3つを見せられるような話なんで、繰り返しは実は少ないですよね。実は。言うほど繰り返さないです。
最初の始まるところぐらい、
電話のとこだけしか繰り返さないで、あとは繰り返さないので。繰り返し映画ではないですよね。
流行ったら途中でアニメが挿入されるとかいうのはうざいなと思った。
そんなのも嫌いですか。
心が嫌いなだけで、内容的には意外とよくできてる話です。
ちょっと見返して、見返して。
人生ってこんな
人生だったら。じゃあ、タンクガールのランローララン見てみようかな。
その当時に、ランローラランの後ぐらいからあれが流行るんですよ。ランローラランを初めて、多分フラッシュフォワードっていう、ガンガン突っ込む、珍しい映画だったんで。そうそうそう。
当時はシネマ通信でやたらこうプッシュして。
そういう。語るときにとってもキーになる映画だと思うんですよ。こういう例があるよって。
なるほど。
僕なんかの会議で行ったことあります。借金の会議で説明するときに、
うん。そうですね。見やすいですしね。その分し、アイデアもちゃんと投入されてるので。
というところで、この映画、特に演劇をまあやられたり、演劇が好きな方にも、まあ、賛否あると思いますけれども、ちょっと見ていただきたい作品でございますので、なかなか見る機会もなんて、ね、定期的にそういう特別上映とかやったりしてるのも、ネットでちょっとこまめにちょっとチェックしてもらいたいんですけれども、ぜひ。見ていただければと思います。
ありがとうございます。さあ、シルマ監督の第10位です。
はい、これ今年はですね、
はいはい、
本当にもう30本ぐらいベストになってしまいました。
30本ベスト30まで
が30まであるぐらい、はい、今年は豊作が去年ですね、2019は豊作すぎて、もうしょうがなく選んだところ
に、
もう6位以下はしょうがなく6位入れましたぐらいのレベルで、6位以下全部一緒ですもん、30までぐらいのレベルですが、ですから一応やるときには10位はこの存在のない子供たちを入れたいですね。これ
何ですか、これは。レバノンの全くノーマークですよ。
あれ結構アカデミーでもノミネートされ
てる、はいはい、
どこの映画ですか。
レバノンの
映画です。レバノンです、はい、今話題の
レバノンです。まさに
週に300ドルしか下ろせない。
まあ、その点も含めての、要するに子供が自分を産んだことを、はい、罪として親を訴える話です。メインはそこですけど、ほとんどメインはそこ出てこないんですけど、その部分はあんまり。それは後半に ちょっとって出てくるだけで、全体は、まあ、いろんな状況から10歳の子供かな、あれもっと低かったかな、まあ、10歳ぐらいの子供が、はい、家出して、うん、1歳未満の子供を育てる話ですね、10歳で。しかもすごいのは、それを、あの、大人がほとんど出てくじゃ、出てくるんですよ。主役では出てこないの。本当に10歳と1歳しかずっと出てこない。すごい映画になってる。ただ、面白くさっきに、裁判のシーンと、交互に、その時の話と出てくるんで、ずっとその、すごい辛い状態をずっと見せることはないんですけど、まあすごいな、その1歳のこの芝居が、素晴らしいと恐ろしいことをやられてしまいました。
芝居と言ってい
い。もういいのかわからないのに、要するにこれを撮るには何時間待ったりすれば、でも子供なんでそんなに長く撮れないので、
そうですね。
これをどうやって撮ったの？ 10 歳の子に言って、1歳のこの芝居をこうやってもらってるみたいなことが、完璧な状況で泣いたりとか、困ったりとか声出したりとかさせるので、ひたすら待ったのかしら。でも
待った撮影のあのブルーバレンタインと同じように、もう起きるところ本当に寝てランウェイ小銭が起きるところ撮ったみたいな感じで、ずっとカメラ回して
そんな感じです。まさに。でただ主役の子は本当初めてです。もちろん二人とも初めてですから、映画の撮り方はよく分かってないままに撮ってたらしいんですけど、それをこのまま成立させて、しかもね、エンターテインメントなんですよ。だから、だってこの1歳の子がなぜ捨てられたかって言ったら、お母さんが捕まって麻薬絡みの事件であると、難民絡みの事件と麻薬絡みの事件に巻き込まれて、捕まってるので、もうサスペンスもちゃんとクライムシーンとしてあり、でしかもその子供たちも売られそうになるとか、ちゃんとずっとエンターテインメントが続くので、まあ飽きない、すごい。10歳だろうと1歳だろうと面白いプロットがあれば飽きることがない上に、それにプラス裁判劇が一緒に入ってるぐらい、4つの話がもう入ってる状態でずっと見せられるのの、あ、ここまで物語して子供映画でやれるんだっていうぐらい、かなり詰め込んだ映画になっていて、これ多分映画史でも一本もないかもしれないです。ここまで
何月ぐらいにやってたんですか？
結構前ですね。
そうです、もう DVD も出てますね。
出てますね、
本当に。
だからまだ
前半3月4月どころでもやってたと思います。
特に渋谷とかやってました
ね。渋谷やってました。あのユーロスペース
とか
やってました
。ユーロスペースか。
ユーロスペースは意外とその隠れた地下の各国のエンターテイメントとかアートとか分かんない映画をよく描けるので、うん、意外とあのアートだと思わずに行くと意外と面白いのが入るんですけど、まあ、かなりその、まあ、ポネットだったりとかいろいろ子供映画がある中では、多分トップクラスに娯楽映画の凄さっていうのを味わえるのが、で、すごいのが最初レバノンで撮ってるので、そのレバノンのスラムの恐ろしさがすごくわかる。子供、最後すごいのが最初、さっき言いましたけど、10歳がお金稼ぐしたら、普通に自分で薬作って麻薬ドラバイバー始めますよね、この子供だけは。っていうくらいの、その本当にエンターテインメントをずっとするので、子供映画だとって見くびるとちょっと見てる間に、こんなやばいところに行っていいのかっていうぐらいことまでちゃんとやるので、
面白そう、
かなり面白いです。
なるほど。
アート映画というよりは本当に子供をただ単に主人公にしたかなり濃いクライム映画を見せられる、しかも裁判映画も見れるみたいな、すごい映画になってますんで、
なるほど。
その凄さに対して、まあ、実際イラン映画とか、なんか中東は子供映画が強くて、レバノンも中東に入れていいと思うんですけど、まあ、それだと鍵とかみたいな4歳と 1歳以下の子供のサスペンス映画もあったりするので、逆に言ったら子供に対する何もない感じっていうのが今世界で見れるのはここだけなんじゃないかぐらいの意味でも注目の映画。
ここは1歳ですからね。
凄まじいですよ。1歳のガキの上でお前がガンガンに沸いたお湯がずっとこぼれそうになってるみたいなのその鍵っていうかでは見せられ続けないとかするぐらい、こうなかなかサスペンスフルな、
許されないですよね。
で日本でそれ撮るっていうか書いた時点でお前何を考えてんだぐらいのことがずっと続く映画が鍵ですけど、あの日本では見れないですよね。なんか YouTube で見れるっちゃ見れますが、まあ、それ僕も YouTube で見たんですけど、一応英語字幕で見ても問題ないぐらい、ほとんどあの子供なんで4歳10歳でほぼ喋らないので、これに関してはガンガン喋りますけど、もう何しろ大人とマイクバイバイの取引ガンガンしますからね。
すごいな。
すごく楽しい映画です、うん、ぜひ、
はい、
さあここまで全くタイトルすら見たこともない映画が俺には
あ、でもねこれは結構評判、
いやそう、
これはかなり評判です
から、ね、ここはちょっとあれですけど、
そんなのは今に住んでると全く入ってこない
世界的のベスト結構ベストに入ってる
よ、ね、そう8月にあの吉川晃司の映画が見たくてワウワウに入ったんですよ。
なぜ
これあのスカンピンウォーク
あ
ー、
まあ、昔の
と、はい、3部作やって
ザバザバと
本当つまんなかったんですけどスカンピンウォークはやっぱ山田 田達夫が最高で、
地下芸人みたいな。
その続編と、テイクイットイージーは、もうちょいっとしか出てこなくて、3作目はもう全く出てこなくなって、もう、本当見て損したって思ったんですよ。
どんどんつまんなくなって。
どんどんつまんなくなって。で、その時にね、シネマ監督が、言って、去年言ってた、モード・ルイス撮ってみたんですよ。むっちゃ面白かった。
ですよね、モード・ルイスは本当おすすめですよ。全然みんなね、見てくれないんですけど、僕はベスト2に入れてるぐらい、大おすすめの映画なんですけど。
素晴らしかった。
あれはちょうどシェイプ・オブ・ウォーターの時にサリー・ホーキンスが同時にやってるせいで、誰も覚えてないって恐ろしいになってるんですが。
でね、その、最後、実話もので、ご本人登場するじゃないですか。
はい、写真とあれ、ね。
映画の方がすごいひどかった。
実際映画の方がひどくて、実際には、セット、あれセットなんで、
ご本人
の3分の1がしかない
らしいです。いや、なんか本人の感じとか、旦那さんとか。怒られんじゃねえかって思いましたよ。あ、まあ、もう死んでんのかな。
お亡くなってます。もう美術館がありますからもう。
はい、じゃあ僕の第9位です。実はこれはね、この年末に、もう、
ちょっと、
やばい。
大丈夫ですか。
大丈夫ですか。
大丈夫ですか。本当に。
いや、
いや、
そんな体調悪い時にいる。
これ返した方がいいんじゃないかな。
なんかその籠の中の本でも
持ってます。
大丈夫です。
心配です ね,
ねえ今井さんが帰られてしまったあ名前言わない方が良かったかな、ね、
そうかもしれません、
ね、まあ、いや、まあ
編集点に
そうですね。じゃあ小泉の第9位はね、ここは実はマイル22だったんですけど、それを押しのけて活弁を入れましたよ。
おーおおおお、
入れましたか。なかったですか。
いや、ちょっと僕見てみたんですけど、
そうそう、
これって去年でしたっけ。
去年です。
去年、どっちかです。
去年の
末、ちゃんと
末、はい、
お正月、
去年の日本映画じゃ1位でしたよ。
まあ面白いんだろうなと思ってたん
ですけど、ね、あのね、
そうですかね。
そうでもなかったですか。ぜひ聞きたいな。
ネット見てないんであれです。
スノーさんにしては
そうですか。
ダメ、ダメですか。
まあ、基本的にダメな映画の典型をやっているのが面白かったです。逆に言うと、
それはエンターテインメント意味で的な意味ではなくて、
そうです、多分
状態として面白い、
昔の映画のスタイルを踏襲しようとして入れているものがことごとく失敗しているのを見せられるというのを中井君狙ってんだと思うんです。逆に本ではそのスタイルを狙ってるんで、その部分を面白くは見ましたけど、うん、現代的な芝居と多分いろいろ噛み合ってなくて、見ているとこう、何しろコメディのはずなのに劇場まあまあ埋まってたんですよ、お正月行ったんで。誰も笑わないって恐ろしい地獄で、2、3回クスクスが出るぐらいで、これは笑っていいからはずなんだけど、俺も笑えないなと思いながら見るという。
コンフォーシネマズのパスで見てたんですか。
僕もそうですけどね。
いや、俺はね、本当にすごい楽しかったですよ。
いや、なんで楽しい部分もいっぱいあるんですよ。すごい楽しい部分もいっぱいあるんで、
は
い、
まあ、
面白くないわけじゃないですよ。
クライマックスの、いろいろそこで結構、劇場が描ける映画がなくて苦労するって場面があって、はい、そこがすごい受けるっていうのはちっとも面白いと思えなかった。
まさにあれがさっきの大失敗の一番の、
まあ、そこはまあしょうがないかなって思うんですよね。
そうですね。その前じゃ意外と楽しくないわけですよ。すごい楽しい部分がいっぱいある映画で、ネタとしてはすごくいい映画だと思います。
まあその前にマイコアレディを見たんですよ、
はい、
マイコとか、ね、京都とか俺ものすごいむしろ嫌いなんですよね、
はい、ああ、わかります。それはわからない。
なのにもかかわらずすごい楽しかったんですよ。これは
周
防さんの映画はやっぱ映画館で見なきゃいけないなってすごい反省して、はい、見に行ったら、活弁士とか弁士とか、はい、まあ本当興味ないんですよ。金沢映画祭の時に、
はい、
インド洋一郎さんが無声映画をすごい見てらっしゃるって言ってて、でそれはでもなんか無音で見てて、でも本当は
活、ね、
音楽もなし
で、音楽もなしで、
そうそう、フィルムセンターで無音で見てて。でそれが今度金沢映画祭の最終日であるから、それが楽しみだって言ってて、そういうのもあって、あ、活弁ってそうか、そういうのなのかなみたいにして見に行ったら、まあ、いきなりね、弁士が 窃盗団の一味だったんですよ。
いきなりではないですけど、結構後なんですよ。結構後ですよ。それいきなり言いましたけど、かなり後ですよ。
そうでしたね。
オープニング子供時代がガッツリあるので
。そうだ。
いきなり。第2章ですね。それ。
電子に憧れを持った少年が大人になって、電子になって、こう、活弁をしてたと思ったら、窃盗団の一味だったっていうのが、まずもう面白くて。
それは面白かったです、あそこ。
そう、そこでグッと掴まれるんですよ。
子供時代がだから一緒がね、あって、で、いわゆる説明が終わった後に、楽しくなりそうだなって雰囲気が始まる
んで。でね、その彼はね、実際すごく弁士として、どんどん修行して、技術も上達していくんですよ。はい、まあ、そういうところもね、すごく感動的で、
スウォー映画のね、ハウトゥーがちゃんと入っていて、いい部分いっぱいあるんですよ、本当に。言い出すとね、なんかすごいいい映画を見た気になるぐらい説明できるんですけど、うん、
一応感動するんですか、最後は。感動的
な、最後がだから大失敗するので、まあ、がっかりするんです。
最後普通です、
ね、最後がっかりするぐらい普通なので、
僕はそんなね、最後に何かを求める立ちではないんですよ。
大体、ね、
最後はね、大体の映画普通ですね。
まあ見てますから、
まあ、
2時間見てきたことの結末って大体普通なんですよ。それを見てきてるんですから。
最後最後大体
そう
ますから、
最後ダンドン手返しはダンドン返しでなんかやりすぎてんなみたいに思ったり、
傑作はそれがよくやってる
んです
よ。
それからなんですよ。
大体大体普通に、あ、こうあるだろうなで終わってくんないと大体ダメですからね、やって。
そんなにノスタルジー色はないんですか？
ノスタルジー色
はね、ノスタルジー色はや
そんなにないんですよ。
もう分からない時代に近いので、
発
電を見たことがほぼないから、ノスタルジーを感じるほどでもないんです
よ。まあまあ、それはそうですよね。
そうそうそう。
で、明確に何年って出てこないんですか？対象。
対象何年って。
あ、一応出てくるんですね。
まあ、大正末期って言い方をしてるので、正確な何年は出てこないし、あと、一応オリジナル映画しか出てこないので。
あ、そうなんだ。実際
の実際の映画はほぼ出てこない
ので。
ポスターか何かで売ってるのが。
切れてるんじゃない
か。あ、まあ、切れて、逆に、ただ、YouTube とか。
ただ、本当にね、須藤監督は、無声映画をいっぱい見てるそうで、
そうでしょうね。
なんか無声映画を作るのが楽しかったって言ってましたよ
ね。無声映画の詩が、そう。だから、行動映画で中に出てくるオリジナル無声映画は、すごくよくできた。
伊集院
びっくりする。
ラジオとのゲストに出てて、ね、それも良かったんですよ、その監督が。
ほとんどね、多分そのいわゆる劇中劇とか再現みたいなレベルで言ったら、はい、日本映画でトップクラスによくできてます。
うん、
もう
その方が気合入ってたんです
か。すごいですね。もういちいち気合が入ってるんで、すごい楽しいです。寛一お見合いのシーンとかもよくできてますね、ちゃんと。
そうですね。
にやかな感じがちょっとあって、ダンスウィズミーとちょっとごちゃになってます。
ああ、それはね、弟子みたいな矢口しのぶさんの方なので。
ダンスウィズミーは評判悪い
です。シャルウィンダンスとダンスウィズミーを対立して大体ダメ
なので、見ようかなって思ったんだけど、そう、ウッジョブが面白かったから見ようかなと思ったけど、やっぱどうしても見たくないと思ってスルーしちゃいました。
ダンスウィズミー
とちょっときついですよ。ダンスイズニーはまあまあきつい映画
だ。
楽しくないわけじゃないです。これが困ったことに。ね、そこそこ楽しいシーンがあるんで、見てる間は飽きないんですけど、おーみたいな瞬間が何回も来るせいで、毎回リセットされて、次のシーンの間で一回リセットされて、さあ楽しいぞ。みたいなことを繰り返す。
グルーヴが出ない。
出ないんだ、ずっと。ミュージカルなのにね、ずっとなんかこう、ずっとアルバム一回一回止めながら聴いてるみたいな感じになっちゃって。
というわけで、
カツメスの海は楽しいとこいっぱいあります。すごい好きな人いても、全然納得できます。
はい。第9位、カツ弁で後藤さんの第9位は何でしょう、
ちょっと僕は、前々が言ってますが、私は全体の完成度というよりは、ある一定のところですげえってのがあったら、合格だっていう、そういう、
ね、
あれです、基本的にスタンスですので、こちらですね。
これを入れるあたりすごい、さすがの。
ゴーストマスク、傷。
これを入れますか。
あれこれ上半期で言ってましたっけ。違いましたっけ。
いや
多分これ松ですよ、やったの。
あ、ま、松までいかない。
いやそう夏ですよね。
夏ぐらい
全然知らない。何ですかこれ。
これはですね、一応日本映画ではありますね。ちょ韓国の人とかも多少絡んでるん で、ね、で舞台も韓国なんですけれども、あくまで韓国とか
出演
さんとかも基本的には日本時代日本映画ですね。でまあネタバレなんで言ってしまうと、まあ、口裂け女の、まあ 都市伝説のモチーフを韓国に置いた映画 で、うんうんうん、で監督が前に口裂け女 ELA っていうのを撮ってる、はい、で僕はちょっと見てないんですけれども、ま
あ、すごいですね。口
裂け女映画凄
まじく低いという映画です、はい、
口裂け女映画のなんかこう今例えばこの人みたいな曽根直剛さんとかいう人なんですけれども、まあはい、でまあこの映画はですね、まあ、女性2人の、まあ、兄弟ですかねの姉と妹の話で、ちょっと若干ストーリーうろ覚えなところあるんですけども、はい、でなんかその男をなんかこう取り合ってどんどんみたいなごにょごにょあったりとかして、でなんかちょっと片っぽがなんかその失踪してしまって、うん、でもう片っぽの姉か妹がなんか韓国 に探しに行くのか韓国に行ったらたまたま見つけたうろ覚えですけれども、うん、なんか見つけて、でどうのこうの話が展開していくんですね、うん、で韓国ってその、まあ、整形文化じゃないですか、
うんうんうん、
でそのそこが結構ストーリーの、まあ、若干ネタバレのような
近くがあるんですけども、ただ本当に街の中に包帯つけた人がちょろちょろ歩いて
る、で普通になんかこの映画出てくるんですけれども、あのティッシュ配りとかチラシ配りで整形やりませんかみたいな
のが
普通に普通に気軽な感じで、まあ、ヤフー BB のモデム配ってるぐらいのレベルでやってまして、でキム・ニドクの絶対の愛っていう整形がテーマの、
出てない方か、
あ出てない、外人の出てない、キムとか一緒に、キムとか
前のやつです、
絶対の愛っていうような、あれもなんかその男と女との三角関係みたいなのに整形が絡んできて、うん、なんか成りすましみたいな映画で、まあ、結構それに近いような感じなんですね、
はい、
でまあもうそれそんな映画は別に見ないでしょっていうのでスルーしようと思ったんですよ。
なんか見に行ったんですもんね。報告も人の間で行ってるぐらいですから、もう見えんのに見たくない映画を見に行って面白かったパターンですね。
でもなんですけど、でもいろいろ調べたら見に行った
みんな褒めてました、僕は褒めてるのほとんど見たことないんですけど、
みんなある一定のところをすごい褒めてて、
なるほどね、
そうなるほどと思って、
最後突破があるんです、
最後はすげえぞって言って、そしたらもう大スプラッターになるんですよ。最後の方は。もうぐっちゃんぐっちゃんのグログロの。それを期待していったら、まあ期待しすぎるとあれですけど、でも期待にたがわない大スプラッターが展開するんですね。もう殺戮の嵐みたいなのが。いや、すごいなと思って、これ結構ね、今の、日本映画でもなかなかここまでの、まあ結構インディーズレベルだからできるところであると思うんですけれども、大スプラッターの大殺戮が展開されるっていうところで、なんかいやよくなったなみたいなところが、そこがすごいなっていうふうに思いましたね。だからあんまりなんか全体で言うと結構ちょなかなか難しいところはあった、結構至らないようなところとか、あとなんか回想のシーンかなんかになるたびに毎回なんか画面絶対ブワーって真っ赤になるとか、なんかそういう変なちょっと8ミリの自主映画みたいな
感じ
の
感じます、ね、
ところがあったりして親っていうのはあるんですけれども、ただやっぱ本当最後の大殺戮があったので、まあ、全てを許したみたいなところですね。
そうですね、スプラッターはやっぱ最後に血がダバッと出れば意外とみんな納得すると思う。
そうだ、大林信彦の映画とかもそうじゃないですか、全体みたいな何じゃこらっていうのはあるんですけれども、うんうんうん、なんかもうぐっちゃぐちゃの人がバラバラになったりとか、とんでもないようになったりとか、最後にボガーンってなったりするので、なんか全て許せたみたいな。
ありますね。
まあ、そういう時のなんかイズムを、別に僕当時その別に生きてたあれじゃ、映画見てたあれじゃないですけれども、なんか感じさせるような、だからそのインディーズレベルの爆発みたいな、だからそういうカメラに止めるなみたいな感じで、なんかいい感じのところにこう収束していくような、で全てがぴったり全て収まるような、それはそのすごい素晴らしい作り方だと思うんですけど、それとは別でなんか結構全体見ると雑いかなあれですけども、ちょっと親って思うところありつつ、こうある一定のところでドカーンって突破するようなものっていうのもやっぱりすごいなっていう、ちょっとメジャーではなかなかできないもので、
活弁と逆ですよ。だから
あ、そうですね、
真逆です。活弁はそのラストがクライマックスが収束するんで、なんかすごい嫌な気分で終わるんですけど
いや別に嫌な気分までいかないですよ
それは言ってました、嫌な気分はしましたけど、
普通だな、
金かかってんのになーって思っちゃう部分があって、これもうちょっとちゃんとやってくれればと思う。その前の意外と悪くないんで、その自体の背景で。
多分、ゴーストマスク傷で使った制作費ってのはさ、活弁の中のその劇中劇一本よりも少ないんじゃないかって。
それはね、ないでしょ。さすがに。それはないでしょ。
いやでもそれぐらいお金かかってないと思いますよ。基本的にロケ。
誰が出てるとかあるんですか？
いや、誰が出てる
か知らない人が出て
る。そうそう、リアルパン、ほんとね、日本のなんかイケメンさん系のやつがちょこっと
出てる。あと女優の、 女性の演技ですね。結構女優が出てます ね、はい。幸福な囚人にも出てました、ね、
確かイケメンさんがそれね、確かメインに立ってポスターになってたんで、多分その女の子とその男の子が売れてるんでしょう、は
い、っていうところで、だからなかなか進めづらいところもあったりするんですけれども、まあ結構見る機会もなかなかない映画でありますので、
はい、い
やこれは結構心に残った映画ってところで、あの嘘偽りのない機会でございます、はい、
ゴーストマスク傷、
はい、
はい、ありがとうございました。
そのラストシーン見たいですね。
ねえ、シヌマ監督の第9位は何でしょう、
はい、だいぶ前なんで、本当はこの僕はたまたま去年見たからっていうのが、はい、共犯者たちを、
はい、共犯者たち、
まあ、立ちながらですけど、
聞き覚えがある
ぞ。2017か6の
シネマートでやってました。
これね、ポレポレで
東、ポレポレポレ、
ちゃんと公開されたのは去年なんですよ。一応その前の特集上映とかでは、ね、とか映画館でやったりはしてたんですけど、ね、ちゃんと劇場公開になったのは去年だったんで、うん、一応入れさせていただきましたが、ドキュメンタリーです。韓国の、軍事政権じゃないですけど、まあ、右寄りの政権になった時に、はいはいはい、自由なテレビ報道部がどんどんこう追い込まれていくっていう様を、実際のその報道局のメンツが撮影して作った映画で、実際にはその、まあ、その後スパイ、スパイ
スパイネー
ションっていうのと、
はい、まあ、ほぼ
日本立てに近いぐらいの映画なんですけど、僕はこっちの方があの映画としては楽しいなと思います。
ああ、そうですね、スパイネーションひたすら重苦し
い、本当のリアルな感じですけど、こっちね、娯楽作なのかと思うぐらい楽しいんですよ、これも。まあ、まあ、楽しいって言っちゃうとちょっと語弊があるんですけど、これドキュメンタリーなのかっていうぐらいドラマが起き続けるんですよ。最初の入り方はまずその社長たちが自分たちを追い込んでくるので、うん、取材ができないし、なぜそのことするのか取材させてくれって言うんだけど、誰も取材させてくれないので、相手の結婚式に乗り込んだの、娘の結婚式に乗り込んでいって取材しようとしたりするような、うん、要するにアジア人がジョン・ムーレでライケル・ムーアをやるとこんな感じになっちゃうのかなっていうような突撃するんだけど、全部阻まれるっていうことを味わい続けた上で、敵の攻撃に対しては全くひるまないっていうのを見せられるんで、なんか本当に報道局に立てこもって、うん、相手の手の警察がやってくるのに対して対抗したりとか。
え、それをドキュメンタリーでやってる
んですか？実際、みんなが撮ってる携帯の画面とかもらってきて出したりするので、臨場感の素晴らしいフィクション映画を見てるぐらいの気持ちになってきて。
記者たちとか、スポットライトとかありますけど、それを本当ドキュメンタリー
で実際にやってる。本当にやった
ら、本当にああいうドラマが起きた。
ずっとドラマ続けます。こんなにドキュメンタリードラマあんのかっていうぐらいドラマが続けて、しかもこういうことやり、クライマックスが超感動するんですよ、これ。そんなこと起きたの？しかも、そんなこと起きたにもかかわらず、彼らはまあ独立してテレビ局にいなくなるんですけど、うんうん、経営なんとかっていうの違う自分たちで、あのジャーナリズムの組織みたいなのを作るで今活動してるんですが、まあ、その話分は出てこないんですけどね、映画の中には。でもそのテレビ局での戦いを最後まできっちり描き返って、はい、あ、ここまでドラマチックな出来事があったとしても、うん、現代のスマホだったりすることで映像が残ってるっていうことの面白さを、ここまでちゃんとやったことなかなかないんじゃないかっていうぐらい。い
や、そんなの思いました。最後のテレビなんか言ってる場合じゃないですよ。
いや、こんなことできっていう、ドキュメンタリーは自分たちが回せなくたって今撮れるぐらいのことが起こる。もちろん実際起きた時には自分たちが回せないと撮れないんですけど、はい、要はカメラを奪われ合ったりするわけですけど、うん、みんなが携帯をガッて出すので、うん、撮れないんですよ。
なるほど。
向こうも奪えない状況で残ってる映像とかどんどん出てくるんで、もう、あ、この角度でも撮ってるみたいな、ドキュメンタリーのようにカット割りがめちゃくちゃ多かったりとかするのも面白くて見ていて。
なるほど。
まあ、それがしかも、ドキュメンタリーなのになぜかそこがちゃんと伏線みたいになって、はい、ラストに繋がってくるあたり、こんなうまい脚本かなかなか会えないぞってぐらいのすごい脚本を見せられるので、現実って、怖えなっていうか、映画の文法分かってる人が作ると、ドキュメンタリーってこうなるよねっていういい例を確実に見れます。そして、2017年とかの映画なので、現在の韓国との立場を見たりするとまた面白いと。
パク・クネ政権の時ですか？
あ、なる前ですね、ちょうど。
そうですね。
なんで、ムン・ジェインじゃなくて、イーチャンだったんだっけ、なんか、ちょうど変わります。映画の中でも変わるので。
その後、獄中止した人の。
あ、そうです。なる部分もあって、で、スパイネーションになると、本当ひたすらハードにな
って、
ひたすら辛い
もの。ダークな、イネードの時
も。ひたすら辛い状態になるんですけど、その前のところはすごくこう、こんなにドラマチックにやっていたのかって、はい、でまさに香港にもつながってくるような、
そうですね、
いかにジャーナリズムが潰されていくことによって今の時代ができているのかも分かるような、はい、ちょうど始まりを見れるというのではかなり必見な面白さです。
はい、
はい、
ありがとうございます。共犯者たち、
チェスンホ、この監督が実際主役もやってます。
チェスンホさん、
はい、
はい、はい、じゃあ小泉の第8位は、これはちょっとね後回しになるかもしれないですね。 ホテルムンバイです。
あ、後回しで。
後回しです。
僕はその30位の中に入ってます、ね。当然入ります、ね。
はい。
これは素晴らしいですね。
これは素晴らしい。
じゃあ、後藤さんの8位いきましょう。
まあ、今日見たのがやっぱりその直近だったから、ちょっとその熱があるっていうので、ちょっと申し訳ないですけれども、本当はなんか22位ぐらいで。ありがとうございます。シティーハンター。
あ、これでもみんな褒めてる。
楽しいです。
そう、俺のツイッター
、みんな
の、はい、花熊さんが褒めてたし、あの、南くんも褒めてましたよ。
これ、ね、いや、これ、すごい楽しいですよ。
あ、本当機械版に。
機械版、大丈夫なんです。機械版の方が楽しいです。字幕版は意外とそうでもない、
はい。まずそもそもなんですけど、僕、もともとそのシティーハンターって、それファンではないんですよ。
そりゃそうでしょうね。
そうそう、別にアニメとか見てましたけど、やってたんで、なんだこれやと思いながら、ぼえ。
お父さんがそんな北条司さん好きだなんて想像もできない。
なかなか、いや、入れてますから分かんない。
鼻が上がってそうな感じです
ね。ルパン三世とか再放送つながり、ついでに見たぐらいで。そう。だから、シティハンター愛とか、はあ、原作をどこまでこう忠実にとかは、正直あんまり、まあ、どうでもいいっていうか、別に気にしジャッキー・チェンパーも好きですし、そうじゃなくて、普通に、なんかそういう。
シティハンターですね。
なんてフランス版ですもんね。
そうです。
刑事物の、刑事じゃないですけれども、そういう探偵物とか刑事物とかの純粋にアクションコメディとしてすっごいよくできていて、それがひたすら面白かったです。だから逆に言えばそのオリジナルの部分こそより面白かったみたいな。
完全オリジナルストーリー。
ところですね。だからその主人公たち以外にも、なんかあの、そういうもののなんかおっさんのなんか脇役のキャラとか、そういったのが本当に良くて、ああいうおっさんのキャラクターとかってもう多分今ではバカにされるような存在でしか出てこないような、なんかあの頭ハゲ上がって、なんかハゲでデブでちょっと頭もちょっと遅れてるような、
そういう遅れてはいない、結構賢い結構賢いことやってるから追われるんです
けど、片っぽはちょっと遅れて
る、片っぽおかしいです
よ、
片っぽおかしいです
よ、ハムスターをなんか電子レンジに入れて
なんか先はまあ本当にそれを見せられるんですけどね、最後まで。
なんか濡れちゃったから温めようと思って、
かわいそうだ、温めてあげなきゃって。
アメリカの子供がやるやつですよ。
そういう感じでずっと続くんですけど。
だから結構、フランスって、今でもそうですけど、割と定期的になんかそのひどい下品なギャグとか、ひどいギャグがあるじゃないですか、下ネタとかも含めて、ね、食べ物とか死体とかをこうスマートに扱ったりとか、そういうのも結構死体はそうでもないけど、ガンが出てくるような、で結構そういった意味で下品な映画なんですよ、原作よりかなり下品な
ね、勃起はするんですか、
あ、ぼ
っき、あ、そうで、ただ、まあ、明確になんかこういう、そこまでじゃなかった。
向こう版は見えてるらしいですよ。
あ、そうなんですか、カットしてるんです
か、あの最初のシーン。
あ、なるほど。
カラスで隠したじゃないですか。
あ、あれって日本版だけですか、
あのカラス出てこないそうです、
あ、そうなんですね、あ、
だから見ててちょっと引く瞬間が
やっぱりある、あ、フランスでもやってるのかと思ったんですけど、あの日本のバラエティ番組みたいな、だから
そガッツリ見えてる
そうです、オッパーに乳首のところとかになんかカラスのイラストみたいなのが
原作に出てくるあのカラスを日本版は隠しで使ってるんですけど、
あれはオリジナル
オリジナルには出てこないんで、
あ、そうなんですか、字幕版でも
字幕版出てこない、
あ、なるほど、
お菓子は入ってるみたい
な、あ、そうなんだ
オリジナル版はどうやら見えてるらしいんで、
まあ、とにかくそういうですね、まあ、エロコメディのアクション映画みたいなのっていうのが、うん、もう全く作られないじゃん、作ったところで受けるわけもないんだっていうところで、うん、僕結局見ないとかあったんですけど、うん、あの何でしたっけ、デブの白人の女性のコメディのあの
プリティなんとか、
あれです、ゴーストバスターズが出てた人の、
アイフィールプリティ、
そうですね、アイフィールプリティの方が公開されたやつですね、
はい、あ、そうそうです、とかもあのヒットしなかったですし、あ、やっぱりそういうのって基本的にもヒットしないんです、まあ、これはスキーハンターだからっていうのあって、そのじゃなかったらその日本で公開すらされないんでしょうけど、
ちょっと吹き替え版ばかりですけど、字幕版やったのね、2か所ぐらいじゃないですかね、
ほんとちょっとですね、時間もなんか朝だけとか夜だけとか、あるんですけれども、とにかくそのシティハンターがどうなのか本当まあどうでもよくて、本当にそのアクションコメディとしてこんなにもなんか昔こういうのあったよねっていうのを思いつつ、それやってもちゃんと現代としてのまあその演出でちゃんとアップデートして映画は本当に面白くて、
映画楽しいですよね、
面白いところにやってましたね、途中あの主人公視点の POV の視点で敵と戦い喧嘩するようなシーンとかも結構面白かったりとかして、だから撮り方としてもすごいよくできていて、だから別にそういうコメディとかギャグとか以外の普通にアクションとしてもすごいよくできている映画だったので、
映画は分かってるね、福田雄一みたいな状態、
これは本当に、ね、見てよかったなと、普通になんかアメリカで作られている今のなんかアクション映画とかよりもすごいレベルが高いと思いますね、だからあのナイスガイズとかあんまり僕ちょっと微妙だったりしたんですけれども、ああいうのアクションコメディとか今でもまあまあ作られてますけど、うん、21ジャンプストリートとか、そういうのと比べてもかなりレベルは高い、
なるほど、
映画アクションとしてもちゃんとやってますしね、
思いますね、確実に ね。だから本当に、まあ、シティハンター、うんぬんっていう、逆にフィルターを取り外して、うん、むしろ、なんか、語ってほしいみたいな。
なるほど。それで難しい。シティハンターですから、それを言ってしまう。
まあ、そうですね。あと、まあ、ただ、カンコピ具合も良かったですね。だから変にコスプレみたいな感じにならないで、うまい具合でストンと。だからやっぱりその辺もまあフランス人向けな感じのところもちょうどうまくあったんでしょうね。
もともとフランスじゃシティハンター人気なんですか？
人気なんです。あ、そうです。原作自体もともと、はい。
アニメが人気になって原作が後から人気になったんで。
はい。タイトルはミッキー・ラルソンとかそういうタイトル
なんですけど。あ、そうですね。ミッキー・ラーソン。
ラーソン。
ミッキー・ラーソン。
はい。シティハンターとかっていう名前じゃないタイトルじゃない
ですか。香りも名前違いますからね。
そうですね。はい。
全員ちゃんと英語名に近い名前
になってます、ね。そうですね。カタカナの名前になってるんですけれども。
まあ、吹き替え版はそれを全部ね、ちゃんと日本語なりに、フランス人なのに、どんどん量、香りって普通に呼ぶので、
香りとか普通
に感覚的になんか微妙になんか不思議な感覚になってくるんですけど、
最後とか
普通に戻してる。
原作戻してるけど、完全フランス人がやってるのに、最後とかやってるのを、だから香りはなんかありそうな感じがいいけど、
まあまあまあ、
量もありそうだからギリギリいけるんですけど、完全にフランス人なんだよなと思いなが
ら。サイコとか普通に出てくるので。怖ねえだろ。
未来側はちゃんとフランス人の名前なので、なんか感覚的にこれ、笑いがなんか起きてるんですよ。コント見てる気持ちがどんどんなるので。
多国籍な感じはよかったですね、そういうところで。はい、っていうようなところで、まあなんか本当に細部で語るところはそんなにないんですけれども、まあ全体として、とにかく多幸感がひたすら強い映画でしたね。で、シティハンターファンでもないので、これだけ多幸感があるってことは、まあ、それだけ映画としての作りはすごいよくできてるんだなっていうところで。
花熊さんが褒めててもやっぱりちょっと見る気しないなってスルーしちゃいましたよ。
でもそう、多分このメイン2人よりも目立つそのハゲのおじちゃんとかの方が楽しい。
脇
役をちゃんと立てて描くので、
そういうのって結構昔の80年代ぐらいのアメリカ映画でよく多かったじゃないですか。シネコの脇役の人たちサブの方のなんかちょっとおとぼけキャラみたいな方がすごいなんか立ってて、みたいな。でもそういうのって90年以
降。トベソン悟空の加トちゃんみたいな。
あ、そうそうそう、そういう感じの。
全然本当脇の脇のはずの一部笑いのはずなのがほとんど中心、一回中心になりますから、
ね、そういう話を引っ張って、で最後の方は結構ちゃんとその活躍したりとかして、ちゃんと美味しいところを持っていくみたいな、もうそういうのってその90年代以降とかはないじゃないですか。いてもなんかギャーギャー騒いでるだけで、あの例えばですかね、フィフスエレメントでなんかの黒人のシンガーみたいに出てきたら、はいはい、笑い担当みたいな、あんなギャーギャー下げてるだけだったじゃないですか、結局最後
は。
でもそういうのがちゃんと活躍するみたいな、
意外と愛してる感じが分かる、
あのドラゴンボールでミスターサタンみたいな感じでちゃんと物語にこう絡んできて、こいつがいたから最終的にはちゃんと解決したんだみたいな風になっていくっていうのがすごいよくできてて、そういったところの構成も含めてすごいなって、
ね、はい、こんだけ主役がね有名なキャラだったらそこ押さないはずなのみたいなこと、あれは冒険でいいですよね、はい、
それではこちらです、はい、後藤さんの第8話、シティハンターザ・ムービー、ムービー、史上最高のミッションでした。
香りになってますかね、ここが。
シヌマ監督の第8位は何でしょう？
これはもう、アイリッシュマンを。
アイリッシュマン。
入る人もいるかいないかぐらいと。
見ましたよ。
イオンシネマにいました。
あ、僕もイオンシネマに行って。
まさか途中休憩が入らないと思う。
アップリンクの吉祥寺に初めて行って、見ましたよ。
3時間40分。はい、なかなかの長尺を
僕はね派手に寝てしまいました。
わからなくもないです、寝ると思います。人によってはもう長いですし、何しろ
それにね、なんか聞いてたんですよ、はい、あの CG で超若返ってるので、ね、でもね肌の色艶がちょっと良くなったぐらいでシルエットと動きはやっぱ老人でしたよ。
いや意外と20年とかねちゃんとやってる。
そう
っ
すか、
20年とかやってて、
その後はね体型とかもシュってあの
絞って
タクシードライバーぐらいになってるのかと思って、ワクワクしていたら
時代とか今いつなのかよく分からなかった、
そうですか。いや一応ね言うとですね、はい、撮影方式も変えてるんですよ、時代に応えて。なんで、右見ると、ちゃんとそのことに、ここで50年代だからみたいに、ちゃんと全部スタイルを変えて、なんで、映画慣れしてるっていうか変ですけど、分析して見れる人になると、カットが映った瞬間っていうか、2カットぐらい見ると、あ、50年代かって分かるぐらい、すごい凝ってますね。
全くそんなこと。
だから、
テレビのニュースとかで見て、あ、今60年代だとか、そういうなんか、情報で。
分析師が別に、テクニカルなこと大好きでやる人の中で、多分ここまでテクニックをずっとぶち込んだ映画多分初なぐらい、リパーテッドの遊びを、さらに、深めたぐらいのことをやってまして、
むしろおとなしくね、音楽とかだってそんなに遊んでないじゃないですか。
まさにカット割りとか カメラの動かし方をやってるので、はいはいはい、本当に研究とかしてる人間にとってはこれこの部分でこういうふうにやるんだ再現するんだみたいな、
フロート好きみたいな、
まあ、画角の使い方からが全部変わってるんで、
うん、スクリーンのあれが違いましたもんね、
変わってないんですけど、
あ、そうなんですか、
それが分かるぐらい、あの変えてるんですよ、レイアウト、もう気づく人にとっては、あ、70代のあのテレビのあの感じだみたいなので全部入れていて、もうカット変わるときにちょっとドキドキしてしょうがないぐらいの、すさまじいそのテクニックを、前のディパートだったともう目立っちゃってしょうがないみたいなのがあったりするんですけど、うん、目立たないのにこんなにテクニック入れ続けるんだぐらいの、うん、最初はまあ移動ショットがあるんですけど、うん、もうこれ2000年になってからの移動ショットになってるんですよ、ちゃんと、うんうんうん、あの動かし方は当時はできなかったので、うん、まさにあのスマホとかで撮れる人が歩いてるの揺れないその移動ショットを入れたりとかみたいなことからちゃんと、はい、これも90年ですけど個人ではできない技術だなとかと思うのが分かるぐらい丁寧に入れてるんですけど、でプラス第4の壁を越えたりとか、うん、時間軸の動かし方からも3時間40分というよりは、うん、まあ5話分のドラマを一気見するぐらいの気持ち。
そうなんです。だから、うん、なんなら1時間ごとぐらいに、その普通にぶつ切りで、うん、ドラマでミニシリーズで見たことがあって、
後半ものすごいダラダラしてなかったでしたっけ。
後半に一応クライマックスがちゃんとあの、殺人シーンが
出てくるんで。まあそこに至るまでの間が。
その前が、だから実際はあの前に、この企画ではなくて、元々スコセッシ自体はあの、ホッファーの話をやりたかったんですよ、はい、企画があったんですけど、うん、うまくいかなくて、うん、でこれを見つけてこれと一緒にホッファーをやることになったんで、うん、2本分になってるんです映画でいうと、
なるほど、
アイリッシュマンの部分とホッファーの部分の2つが入ってるんで、要は2時間の2本だと思えば逆に言ったら40分短いぐらいの気持ちを、うん、で見ると飽きない部分もあるんですけど、
また投資でねずっと見てるとなかなか体力
投資でさすがにちょっと辛いですね、ずっと老人を見続けるな、ずっと老人見続けるっちゃ見続けるので、ただまあそういう人は多分さっきの CG のレベルで言ったら、はい、知ってるからっていうことではありますが、うん、あれほとんど特殊メイクもあんまやってないんですよ、まあ、やってる人はやってますけど、撮影現場見ると本当に今のまんまの70歳ので撮って後で仕上げると方式でやってるので、で同時にカメラ2台回したりとか、はい、特殊な技術をどんどん投入して、うん、役者が苦労しないで映画側の知識技術じゃないか、作り手側の技術によって変えるって方法を取ったので、うん、これから多分向こうではこれが多分スタンダードになってきてしまう、もう誰でもいいですけど、下手と女性も演じられるようになるんですよ、
まあ、
子供も演じられる可能性が出てきたので、
いやでもちょっとやっぱり20代ぐらいは本当に他の役者でよかったんじゃないかなって気もしますけど
ね。それはやれる時代ですよ、それは多分あの北井大ちゃんさっきじゃないワンサポのタイムインアメリカの時に、逆にそれ褒められたわけじゃないですか、はい、若い人はそっくりすぎる、まあ、でも違う人がやってるのはやってるわけですから、ついに役者が全部そのプランを作ってやっていけるっていうことが、まあ、日本ではほぼあと50年かかんないでやりませんけどね、きっと日本では多分やることはないんであれですが、
AI 美空ひばりで
映画ね、ああいうことになってくるんでまさに日本だと本当どうでもいい技術になっちゃうんですけど今後多分ハリウッドではもうスタンダードになることがもうこれで確定するようなレベルなので、はい、うん、ウゼルタレの時に2019年に映画の歴史が一個変わったなという意味で、初なんですよ、実を言うとその前にね若返らしてるので言うとキャプテンマーベルなんかでやってはいたり、はい、ちょこちょこあったんですけど、
ジェミニマン
ですね、でもそれでもね世代的には一個しかないんですよ、うん、結局ジェミニマンも、はい、キャプテンマーベルも1世代しかやってないし、うん、実はあのマーカーをつけてやってるので、現場の意気込みとバカみたいなんですね、やっぱり。はい、でも、コメディだったりもする部分もあるので、うん、まあ、まあ、ジェミニマンもなんだか分かんないかなと思うんですけど、まあ、で言うと、
見なかったですよ。
見なかったです
よ。もう、ハイフレートレートで見ちゃいましたけど、現場で。アクションシーンは頑張ってますからね、その分。アクションシーン以外はほとんど見る価値がないぐらいすごい映画になってますけど、それとドラマをやれるってことを、まあ、ぜひやってしまったので。
アイディシマ、話もあんまり面白くなかった。
なんかね、
まあ、話じゃないです
か。長くやる、そうそう、映画ほどなんだ。
ホッファーほど部分が長すぎて意外と相性の部分の話じゃないですけど短いんですよね、1時間で終わるぐらいの話を、
アメリカにとってはすごいあれなんですよ、やっぱ日本人からするとそのトラック協会とかあれでもその中どれだけとかその影響力とかあるのかみたいな、そんなに、まあ、実はすごいんでしょうけど、もちろん経団連の会長ぐらいのあれなんでしょうけど、
多分そうそうそう、まあ、実際向こうでは最大の組織
ですから、まあ、まあ大統領に次ぐぐらいのあれなんでしょうけど、なんかその辺はちょっと僕は知識がないからもあって、そんなにすごいなんか、まあ、マフィアの棒みたいなもんでもないだろうみたいな
マフィアどういう人ですか、まあまあ大統領
みたいな、なんですか、
影の大統領と言われたぐらいの立場でしたから、うん、まあ、ちょっと多少それを映画研究もしてる分アメリカの歴史も一応勉強してる人とすると、すごくその部分がうまく描いてる、まあ、だからさっき 5話分のミニシリーズを一気見した気持ちで見ると、 まあ、退屈も含めて、退屈も含めてですからね、はい、退屈の部分も多いです。ジョン・ホッファーのね、まあ、ホッファーの部分は意外と、ジミー・ホッファーの部分は意外と退屈なので、はい、アイリッシュマンの方が珍しく、中間管理職の殺し屋って珍しい立場を見せてくれるので、うん、
ま
あ、
最後までね、
最後まで中間管理職で居続けるっていう。
される側の立場のままって、成り上がりの話じゃないんですよ、
ね。そこは俺がすごいんですよ。成り上がってはいますけど、ほぼ成り上がりというよりは、頑張ったから一応上げるよっていうぐらいの、課長がだんだん部長まで頑張っていきましたぐらいの、平社員から部長までなんとか行きましたぐらいの話を、延々やるのに、非常に金かかった方法でやるっていう。しかもすごいのは、スコーセッシュなので、そこ自体をテーマに変えてしまいまして、顔の映画にしてるわけですよ。だからずっと実際、実はもそうですけど、ひたすら顔が打たれ続けるという珍しい映画になってます。
顔ばっか
り打たれてます。CG でできることで何が一番すごいかって言ったら、本当はそこには存在しないものをドラマに組み込めるかどうかって時に、スペシャルなね、超人とかはやりやすいし、ロボットもやりやすいですけど、人間の顔に弾を打ち込むっていうことを CG でやり続けるっていうのを、だから、あって一瞬目を背けるようなところに CG をガンガン使いまくって、顔でひたすら映画を繋いでやるっていうのを、まさか3時間40分でやるとは思わないけど、退屈な部分はいっぱいあります。それで映りまうと。
最後の方良かったですけどね、その引退した後のね、老人ホームでなんか死がない人生を送って、うん、あの辺の悲しい感じは良かった
です、ね。思いますよ、ね、中間管理職の悲哀がで最後に出てくるあたりが3時間半やってきといて、中間管理職って辛いよねっていうので終わるっていうのでは、なかなかすごいことやったんです、こうして
まさか最後のね、ゴッドファーザーのちょっとオマージュというか、パロディというかみたいな、入れてきたのは思って思っちゃいました、
ね。その狙いがもしギャングの時代は終わったのだっていうことまでちゃんと描いてる分では、ある種のアメリカ映画史を変えた映画になるだろうと、今後。
はい、
今年の賞レースでめちゃくちゃ多分活躍する。
なるほど。ただでもね、やっぱちょっと評判が高すぎる。
同じくだっけのパラサイト。でもそれは意味では3時間半でなければ多分もうちょっと見やすかったと思いますよ。
そうですね。
はい、さあ、それじゃあ小泉の第7位いきますよ。そう、ジミー・ホッファーがね、ジョン・レノンより人気者って言ってましたっけ。そうそうそう、
全然人気者、アメリカですから。
そんな出てきたイエスタデイです。
あー、ちょっと見てないっすね。
いや、やっぱちょっとね、2
回言っちゃいました。
ダニー・ボイル好きですね。
いい映画ですよね。
そう、すっごい楽しかったんですよ。
映画としての意外と緩い部分がいっぱい
あるんですけど、緩い部分がものすごいあるんだけど、その、まあ、このよ、なんか、ある日停電が起こったら、みんなの記憶からビートルズが消えていたっていう、無理やりな
設定
な
んですけど、
ファンタジーですらないよとかね、偶話みたいな、
まあまあ。思いついたアイデアを無理やりやったぐらいのところはありますけど。
そう。
一応、科学的っていうか、そういう SF 的説明とか一切ない。
全くないです。
全然
ない
。
ゼロです。ファンタジーです、本
当に。ただ、主人公だけが覚えてるかと思ったら、ええ、リバプールの人で何人か覚えてる人もいた
りとか、世界にも何人かいるんです。
ちょっと半端
ですね。そうそうそう。それがね、うまく
聞く。そこが面白いん
です
よ。
なるほど。
それがうまい。俺がじゃあ、オリジナル曲で発表しちゃっていいのかなってなって、
ちょっと罪悪感を抱え続けるんですけど、
そしてその人らが訪ねてきた時に謝ろうとするんですよ。あ、まあでもここちょっとネタバレ
ですね。大ネタバレで一番いいシーンであるんで今もう言っちゃってます
よ。まあこっから先は内緒にします。そう、でもね、その最初にね、主人公はミュージシャンだけどオリジナル歌ってて全然売れてないんですよ。フェスとか出ても客が自分の彼女とあとなんか暇そうにしてるだけだし、本当自分もね過去バンドやってて身につまされるような場面があって、そういうところもいいなって思って、ね、
フェスに出れたのに客がいないっていうすごい状態
になるんですけど、停電が起こった後に仲間と彼女と4人でこう昼食かなんか取ってる時に、はい、イエスタデイをつまびくんですよ。イエスタデイ
ギターをプレゼントされたんで、せっかくだから弾くんですけど、
そしてみんなどう、このギターいいねみたいに言ったら、なんて美しい曲なのって。
みんながちょっと感動するっていう。
で、そう、自分のね、父親にね、ヘイ柔道だっけ、
レッドイットビーですね。
レッド
イットビーを。あ、それ、自分がな
んか、あの人、そんで、その動画アップしたら、イギリスのなんとかっていうミュージシャンが、すごいいい曲だって連絡よこすじゃないですか。
エド・シーランですね。
エド・シーランって有名な人ですよね。
超有名ですね。今、ナンバーワンぐらい売れてる人です。
僕も本当に洋楽全然聴かなくなっちゃったから、そこが知ってればもっと、わーってなったのかな。ご本人役で出てるんですよね。
本人です。最初は、コールドプレイのクリス・マーティンって決まってたんですけど、いろんな事情もあったし、で、変わったんですね。
うん、
で、エド・シーランも友人な、まあ、脚本家が変わってる、なんだっけ、なんとか変わってたんで、友人らしくて、2人とも。
そう、それでね、で、レコーディングしようっつって、スタジオ行って、 ビートルズの名曲バンバンやるんですよ。その中で自分の自身のオリジナル曲を1曲混ぜたら、それはやめておこう
って。俺はなんか違うわ。普通にみんな逆がある。さっきのイエスターデーはみんなが感動したのに、すごくいい曲やったやつが急に自分のオリジナルでやった瞬間、みんながこれは違うんじゃないかなって、全員が納得しないっていうのとかね、
辛いって思う。
本人のそのがっかり感がすごい。
そう、
カバーだったらいい、
ね、ただね、この映画にね、すごく文句があるとしたら、はい、あのね、主人公のね、彼女がパーフェクトすぎる問題ですよ。まあ、そうですね。むちゃくちゃ、なんかもう、出来すぎなぐらい、ファンタジーのレベルで、もう、あのフォードフェラーリの奥さんぐらいファンタジーの域でしたよ。
実はだからそれファンタジーだから。
また誇張、いい意味で誇張してるんじゃないですかね。
そう、まあ、そういうファンタジーの良さをガンガンぶち込んでる意味では、すごく心地の良い映画なのに、自分のことになると大体ダメっていう、すごいこう身につまされる嫌な感じがうまいんですよ。
そう。そう、あとやっぱ音楽場面もね、すごく良かった。元々の曲がいいっていうのもあるし、あとね、あ、そうだ、忘れちゃいけない、さっき言ったジョン・レノンですよね、はい、ジョン・レノンが出てくるけど、その
切なさ、それを言っちゃう、
そこの内容は言わないですよ。そのジョン・レノンが、
ね、
あのビートルズをやらなかったので殺されてないんですよ。
あ、それ言っちゃってるんです
か。
すごい
よね。まあ、まあ、でもそうなりますよね。あ、だからちょっとそういうなんか歴史改変ものみたいな感じ
で、完全
だからパラレルワールドなんで、当然違う歴史があるよ
っていう。こうならなかったその後のこの人
があるんです
。そう。
で、それちょっと面白いですね。
で、じゃあどうなるかってところがものすごく重要な示唆に富んだ表現。
そこね、そこのシーンはすごくいいシーン。言っちゃってるから、本当にその後がいいシーンですから。
そう、
もうそれだけ見てもね、もう一回泣けるぐらいいいシーンですよ、あそこは。
ビートルズそもそもいないのかと思ったらそうじゃないんです
よ、ね、いやもう、ね、
実はね、夢に近いですけど、ちゃんと世に出てくるシーンもありますからね。
才能は何だろうみたいなこととかね、
ありますもん、
ね、人生とは何だろうみたいな、脚本がうまい。
そのファンタジーの部分が日本で言ったら異世界ものみたいな感じでこうザクッと扱われるんですけど、後半にその突っ込んでくるネタがうまいんですよ。とにかく
同じような話もなんか日本
あの川口海事の僕はビートルズってものすっごいつまんないです
ね。みんなボロクソに言ってる。そうだから、それと同じなんと思ってなんか見にかかったんです
。カバーバンド一番面白いのはね、あれですよ、カバーバンドです。そっちは川口海事のなんでみんな知ってる前提なんですけど、これは別に好きだけどカバーしてるわけじゃないから、うろ覚えなんですよ。うろ覚えなので、メロディーとかちょっと変わってたりとか、歌詞が思い出せなくてずっと困るとか、
あそこ間違ってるわよっていう、
さっき覚えてる人たちにちょっと怒られたりとかするので、そこはちょっと面白いですね。いくら大古典の大名曲でも、意外と本気で再現すると、あれどうだっけみたいに、ずっとうろ覚えみたいな瞬間が何回も出てくるんで、
あ、
そういうネタが面白いんですよ。
ビートルズ好きですか？
いや、別にファンではないです。やっぱその名曲だと思うので、聞いたら思うってありますけど、
そう、
ファンっていうのはないですね、特に。
その意味でのね、ビートルズファンでない方が逆にちょっと面白かったりする部分があったりして、
ファンみたいな
僕は結構怒るんですよ。
ファンは怒ってる人もやっぱいます。
あ、やってしまって、まあ、だそういうのもあるんだろうなと。
敬意がないと思うんですよ。逆にそれが良かったんですよ。
僕はビートルズにはすごい怒ったけど、こっちはものすごく良かった。
そうそう、だから自分でアレンジをしていくので違うアレンジになってくるんですよ。多分好きすぎたら多分似たようなことを再現しちゃうのが、自分で歌うしかないから全然違うアレンジとかで歌い出すので、
結構多重構造といろんなテーマが入って
るんですね。あのね、アレンジもすごいいいんですよ、
楽しくやってるので。
なんかね、スカコアみたいなバージョンでやったり、
やったりとか。
あ、キャラ見ません
か？意外とね、楽しく、
ね、羊のショーを見に行っちゃった。
僕両方見てるからあんまりないですけど、それしても楽しいですよ。
あれは超楽しい。泣けます。
泣けます
よ。E テレで年末にやりますよ。
やりますね。吹き替えがいらないバージョンですか。
そうですね。金ちゃんとかい
ない
ん
で。これ吹き替えると面白くないんじゃないかぐらい。
これは吹き替え嫌ですね。
嫌です
ね。歌は吹き替えにならない
んです。なんないでしょうけど、だからそれまで日本語喋って
たんですよ。吹き替えもあったんですか？
長かったです、日本語
は。DVD とかではあるでしょ。
DVD に入った時に、多分そっちがつまんないだろうな、想像がつぎるぐらい。
そう、だからね、今年はね、久しぶりにね、タランティードに対して心から良かったって思って、こんな気持ちになったのってもう90年代以来じゃないかなって思ったんですよ。で、90年代のその時期にダニー・ボイルがイギリスから出て、タランティーノがアメリカから出て、 で、あの、これはフランスからは、あいつが出たじゃないですか、リック・ベストンが。リック・ベスト
ン、まあ、もうちょい前ですけど、ね。
で、みんななんかその後、ちょっと、今一つな感じになっていったのが、まあ、タランティーノは売れていったけど、俺的には全然ダメだったんですよ。ナットランって思ってたんですよ。
ジャンコとか、
そう、ありましたかね、一応。
そう、だけど、ダニー・ボイルは割とアベレージよく、ずっといい映画作ってるなって思って。
そうです、落としてないですね、そう。
一見、ミリオンズっていうね、誰も知らない映画があるんです
よ。見てないですね。
覚えてもいないよね。
どんな話でしたっけ、それ覚え
てない。イギリスが EU に入ったんで、うん、ポンドがユーロに変わるっていうファンタジー部分をやる映画で。
それ日本で映画館でやった
んですか。やりました。僕ちゃんと見てます、
ね。90年代のやつ
ですか。いや2000年代ちゃんとパーちゃんと普通に公開してるんですけど、誰に話してもそんな映画あったって言われるぐらい。
28日後と前とか。
前ぐらいですね。あとか28日後の後です。
28週後の前ぐらい
です。ぐらい、そうそう。なんで、誰も知らないですけど、意外とネタは、その、ポンドに変わる間の4日間ぐらいの間、ポンドが捨てられるわけですよ。ユーロに変えるために。うん、で、その、ポンドを手に入れた子供たちが、その数日の間に使わなければいけないっていう話なので、かなり楽しいんですけど、子供映画なので、そういう意味ではダニー・ボールのキレは逆に抑えてるのが逆に良かったんです
よ。なるほど。
っていう意味ではうまいなと思います。オイエスタデーもまさにそういうネタ小ネタをちゃんとずっと拾い続けるので、
あ、そう、トレースポーティング2も全然面白かった、ね、
全然面白くなかった、
うん、え、ダメでした、
あれは。あ、それだったんですか、
面白かったです
ね、楽しい部分いっぱいあるから、
あ、そう、俺はダメでしたね、やっぱ期待しすぎ問題があるけど、トレインスポッティングでもういろんなものが、もう文化がもう変わったっていうぐらい、
あ、そこまで、
そうのものがあったから、2ってまたやるんじゃないかって、
逆ですよ、だからそのダメな具合を見せられるっていう、まあ、2つのつながりですけど、1のあの素晴らしさが2でダメになることもされ楽しいという、
1はまあまあ普通ぐらいだったので、
なるほど、
それもあったんで2はよくできたかなっていう感じだったんです
けど、じゃあ2もう一回見てみようかな、ちょっと期待しすぎるとよくないですからね、
そういうのもあります、期待してない時にもう一回見た時に、あれ意外と面白いってよくありますからね、うん、
そうですね、じゃあランローランももう一回見た
ら、そうかもしれませんよ、だから、ね、10年ぐらい経ってみるとね、意外と面白いがありますから
さあ、それでは、じゃあカセット缶後藤さんの第7位お願いします。
あ、こちらあれですね、ちょっとあのネトリックス映画です。はい、そうですね、ルディ・レイ・ムーア、
全然知らない、あ、何ですか、
知らないですか、これはですね、エディ・マーフィー主演の映画です。
へ
え、はい、で、ですね、これ実際にいた俳優を、ハイトマンミュージシャンである俳優の人、あとはコメディアンか、コメディアンですね、の人のを、まあ、そのエディ・マーフィーは演じ
る。マン・オン・ザ・ムーンみたいなやつですか。
まあ、そうです。コンセプトは、コンセプトは
近いですね。70年代のところで、結構スタンダップコメディアンの人っていたんですけれども、なんかドールマイトっていうのを自分のキャラみたいなのを作って演じてた人で、で、それで全然なかなか止まずで、じゃあ映画を作る、自分主演で映画を作ろう。これで一発逆転しようって言って、で、その映画を作る過程に主にメインにした映画なんです。だから、その映画、メイキング映画みたいな感じの一本ではあるんですね。で、全然その自分、その主人公は映画の作り方が全く知らんので、でもお金もないから、なんかその映画学校の学生とかを集めたりとかして、うん、でみんなだから素人同然なんですよ。でも わけわかんないまま、あーどこだって言っても行き当たりばったりでどんどんやっていくんですけれども、で実際、まあ、ネタバレでもないか言ってもらって、できた映画ってほんとカスみたいな映画あるんですよ。で映画の最後にも本当実際の映画っても映像出てくるんですけど、本当しょぼきつい映画で、なんですけどこの映画の中においては最後の方でみんなこれ全然ダメだとかボロクソに評論家と言われるんですけど、うん、なんかその特別上映会もやったらみんなでわーって温かく迎え入れてくれて、だからエドウッドと同じですか、
このエドウッド
ですね、あのキーバートのエドウッドですね、
最近やった、はい、なんでしょう、カルト映画をやった
プランナインフロムアウトラスとかね、あれと同じような構成なんですけれども、うん、まあ、とにかく本当にあのコメディ映画として本当に面白くてですね、うん、このエディマーフィーの
評価が高かったんです、久しぶり
に、ね、結構あの映画の賞とかにノミネートされたりとかいろいろしていて、だから本当にあの80年代から90年前半ぐらいのそのキレッキレだったというエディマーフィー、うん、あれは本当に復活してましたね、
去年48時間見ましたよ、
去年前みたいなどうなったの48時間
あの PS プレミアでむっちゃ楽しかったです、はい、やっぱねエディマーフィーがもうね息が良くて、もうギラギラしてるんですよ、
そんな感じでギラついてキープ会話をもうすぐガーってまくし立てて、うんうんうん、で変ななんか小難しい顔して変な混色垂れたりとか一切しなくてめっちゃそれこう喋りまくってマシンガントークですよ、いや面白かったです、あとあのウェズリー・スナイプスもちょっとその爆発役っていうか出てきたりとかして、ウェズリー・スナイプスはこのドルマイトっていうあの、うん、エディマヒーが演じてる の主演の映画の監督ってところで抜擢されるんですけれども、うんうん、結構その辺の掛け合いとかもすごい面白くてですね、うん、これはね本当にね、ネットリックスで映画とかパソコンで見たんですけれども、この映画館で見たかったなっていう感じがあります
ね。ネットフリックス映画なんですか？
あ、そうですね、
まあ、正確には向こうではちゃんと公開されるんです
けど、ネットフリックスの配給って感じがね、ローマみたいな感じですかね、っていうところなんで、基本的にその
ローマは多分ね、あれ違います。ローマは作るときに一回全部こう撮ったんで、はい、ネットリックスがちゃんと作ってます。
あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。こっちはなってるな。最後はよくわかんない感じですけども、絵でってついてて、
で
もなんか、ネットリックスみた
い
な感
じです
よね。二人のローマ記憶とかもね、わかんない感じのはダメなんですけど、まあ、とかってところで、本当にこれは、当時のエディ・マーフィーをもう知る人間としては、いやなんかもう帰ってきたみたいな、完全復活みたいな。感じで本当にね面白かったですね。最高に笑いましたし、でとにかくそのやっぱりなんか僕の場合やっぱりなんかひねてるのか、なんかダメな映画にこうちょっとその盲信していく人たちの話でやっぱこう来るものがあるんですよね。
なるほど。
だからあのなんか ルームを作った、あ、ディザスターアーティストとか、あれとかも感動して
しまって、ネットフリあるんですか、アマプラにあるんでしたっけ、
あ
なんかあるんです
か、ね、いやあでしたっけ、なんか映画一応あの今度渋谷でやるみたいな、
やるんですか、
あのあれで未体験ゾーンで、
ルームあるんだ、
三月、あ、ルーム、ルーム
ディザスターアーティストって映画です、映画
ディザスターアーティスト、
ルームは劇中映画の中で本当に作られた映画のタイトルで、
本当にあの史上最恵の映画って言われてる変なカスみたいな映画があるんですね。でそれを監督で主演した全然俳優でも何でもないよくわかんない謎のなんか大神源太みたいな、なんか金だけある人がいて、で本当にカス映画なんですけれども、でそれをジェームズ・フランコがその大神源太の役を演じて、大神源太みたいな人の役を演じて監督した、まあ、その映画ダメな映画に
映画
作るのは大好きな人たちの悲哀を描いた、だからこれレイムアみたいな感じなんですけれども、映画、まあ、ディザスターアーティストってあるんです、ね、だからあれと近いような感じですね。
去年一昨年向こうでショートにまく
ったやつね、
ディザスターアーティストは、
ジェームズ・フランコのチャイルド・オブ・ゴッド見ましたよ。
僕も好きですよ、あれ。
あの後藤さんがベスト10に出てなかった
です、ね、はい、
そう、去年の8月にワウワウでやってたのを撮ってみたら、はい、むちゃくちゃ圧倒されて、とんでもねえもん。
でしょうね、そう。
あったもんだ、ね。
こんなもんよく作ってみた。反射が入ってきた。
考察魔にちょっと似てるんですよね。
はいはいはい。
なるほどね。見てない
ですね。あと日本の昔の若松浩二とか。
若松浩二の考察魔。
と暴虐魔とか。
あ、暴虐魔か。
暴虐魔です。
暴虐魔でした。
そうですね。洞窟の中の
暴虐殺人。
日本暴行暗黒史、暴虐魔みたいな。はい、
まあ、ちょっとずれてしまいましたけど、まあ、
そうね、暴走映画の
一つですね。そういうところは本当にどうしようもない人たちの
一つ
の
思い出映画が、なんか撮ってますもんね、なんかレディマフ映画作る映画の話を。
あ、なんかありましたね、ビッグムービーかな、
ビッグムービー、
ね、あれもちょっと微妙だったんですけど、僕はちょっとね、そのあれは復活とは言えなかったんですけど、本当に完全復活ですね。
これ本当賞も取って結構入ったりしたので、
はい、僕に求めるなんか映画みたいなの詰まっていて、だから僕グリグズビーベアとかちょっとあるので、あれを見てちょっと居場所がないみたいな、
救われる感が強いですからね、
辛いんですよ、はい、うん、こういうのとかディザスターっていうの方がなんかそう救われるものがあるってちょっと歪めるんですけど、
まあ、エドウッドですからね、そう、完全に最初からダサくて知ってる映画を見ればいいですから
、はい、というところで、エディ・マーフィーの完全復活を祝してというところも含めての、はい、こちら第7位がルディ・レイ・ムーアでございました。
ルディ・レイ・ムーア、
はい
はい、ありがとうございます。じゃあ菱沼監督の第7位です。
7位はグリーンブックです。
あ、グリーンブックは僕は事前に入れましたよ。
時間が下がりました、
まあまあ、もう記憶も薄くなきましたしね。
まあ、実際にいた黒人ピアニストが、南部の街を旅あのツアーするので、うんうん、黒人のボディーガードというか運転手兼マネージャーをつけるという、そのマネージャーさんの回想録を映画化した話ですね、うん、しかも、まあまあ、これは先に近いピーター・ファレリーが普通のドラマを撮ってアカデミー賞まで撮ったっていうのを評価したいというの
がすごいなんですけど、うん、まあ、でもね、すごい面白いんですよね。
いいことは普通にいい映画っていう
の、
はい、
あのね、ようできた映画
でした、ね、
作りが本当上手で、うん、あの構成が見事っていうかね、はいはい、あの全然飽きないし退屈なところが一個もない、
ないんですよ。まさにファーマンコーのエンターテインメントの技術の水を入れたみたいな、しかもそれをファレリー兄弟というさっき言った下品の極まりない映画を作り続けた兄貴の方が、弟ちょっと今休んでるので、兄貴の方がいつかは1本だけドラマをやるよって言ったのを1本だけ撮った時にアカデミー賞取っちゃうっていう、このコメディみたいなね、昔逆に言ったらこう逆に言うとピーター・ファレリーの ファミリー兄弟の映画ができた時に、きっとここで一回クライマックスを迎えるんじゃないかみたいな、もしくはその後の兄弟の復活みたいなのがこれからあるかもしれないけど。
ファミリー兄弟って何撮った人ですか？
あのメリー、
メリーに旅行
ったけど。結構ああいうブラックな感じのギャグとか。
今ちょっと前のアパート前の下ネタと大人のギャグを入れまくった上に、まあ大体社会的にあんま扱わないような差別だったり、ね、障害者だったりとかをガンガン描いて笑いにする天才なスターコンビだったんですけど、まあなんでコメディしか撮ってこなかったね、まあ、本当に、まあ、これもややコメディチックなところはありますけど、その部分が抑えまくってドラマにした上に、その飽きさせないぞっていうサービス精神がドラマにも入れ込むってあたりの、そりゃアメリカ映画ってすげえなと思わせる。
よかったですね。いろいろ批判もあるんですけど、僕のなんかブラックランズマンよりこっちの方がいい。
そうそうそう。やっぱこれはさ、
めっちゃ比べるの
は全く違いますから
ね。めっちゃ比べるけど。またこっちじゃないですか。あの、ね、スパイク・リーさんが。
怒ります。怒る理由もよくあるんですね。アメリカ人が考える。従順な、賢い黒人か、
都合のいい、
ワイズブラックマンと言われるジャンルをわざわざやってるのが、アメリカ映画がやってきた負の部分もまんま入れ込んでるので、そういうとアメリカ映画の歴史を丸々一本で感じられるようなコメディの人たちがドラマをちゃんと撮って、その部分はちゃんと入って、同性愛まで入って、音楽映画で、エンターテインメントで、アメリカっていい国だねって言わせるまでやった上に、最後奥さんまで褒めちゃうんだね。どこまでいるんだお前みたいなことを、ここまでやっても破綻しないで面白い映画になるってすごいことだなと。
そうだね。
これはすごかったって見てのこう、だって2019年の中で一番よくできてた映画賞みたいな、はい。
そうですね。
そういう意味では入れざるを得ないなと思います。しかもタイトルの付け方も、もともとは君に会うたみたいなすごいベタベタなタイトルだったのが、それはねえよって簡単に言うし、コメディのおっさんから言ったら、そんなダセータイトル付けられるかって言って、そこにたまたまたその資料のグリーンブック見て、これだっつってグリーンブック付けたぐらいの、サクッとつけ作ってやるぜって感じのこの気負わない感じも込みでのアメリカンな、いいとこのアメリカンを一番味わえる方だったと。
はい、
第7位グリーンブックでした。
第7位グリーンブック、菱沼監督の第7位でした。はい、じゃあ次はいよいよ第6位ですね、はい、
注文した料理と
あの映画、この映画味わうの。